それでは今日の箇所ですね。この系図のことに関してはちょっとあまり以上も触れる時間はありませんが、この初めの3節はいろいろな意味で、きちんと詳しくですね、ちょっと知っておく必要があると思うわけですね。これはイエスが水の洗礼を受けて祈っておるとというところで、ここのところでですね、一般の教会と無教会の大きな違いがここにあるからなんですね。一般の教会ではどこが無教会と違うのかと、これはいろいろ違いはあるわけですけども、その教義的な面でこの水の洗礼っていうものをですね、普通の教会では非常に重視する、当然だと。さらにはその水の洗礼を受けなければ救われないとはっきり言うような教会もあるというわけです。で、その根拠の一つとしてここを挙げます。非常によく挙げます。で、それが本当に聖書的なのかどうかということをですね、これはきちんと知っておく必要があるわけなんですね。イエス様が受けたから必要なんだと、イエス様が受けたからそれしなんだら救われませんという、そういう主張がこれは正しいのかどうか、これはもうはっきりそういうことを言う牧師もいるしですね、日本キリスト教団の牧師でもそういうことは、いやそれは間違いだという人もおるわけですね。神学的っていうか教理的にはですね、そういうことは今日でははっきり間違いだというのが一般的にはなっております。そういうことを少しなぜかということを考えてみたいと思います。で、そのためにはですね、いろいろな議論の出発点になる福音書をまずですね、調べる必要があります。救いということと水の洗礼を受けると、水の洗礼にも大体非常に説があって、この川にそのまま浸かったから全身を水につけなければそれは洗礼ではないと主張する人たち、そんなことは乾燥地帯、水がない地帯ではどこででも決してできるはずがないですね。イスラエルでもヨルダン川しか流れていないわけです。ですからヨルダンが遥か離れたところで水を体全身に浴びることどこもないわけですね。だからしかもですね、使徒行伝によれば3000人も洗礼を受けたと、3000人も使うのかはないと。だから当然水の適齢、あるいは死にかけた人に洗礼して、水に死にかけた人を水につけるはずがないと、そういうようなこともあってですね、いろいろな場所で全く浸かるような水がないところでですね、信仰告白はできない、あるいは救われないなと、無意味なことがあるはずがないですね。例えば牢獄の中で水の中に全身を浸からなければ救われない、あんたは救われません、牢獄の中でそこでも死刑で死んでしまう人、そういう人になってしまうわけです。だから全身の水の洗礼を受けなければ救われないっていうのは、そういうことだから考えてもすぐにわかることです。そんなことは全く意味がないことですね、聖書的に言っても。ですから水を少し頭に垂らすだけという適齢というんですね、そういうことでもって代用するということも多いわけです。そういうふうに片方の側、水垂らしただけではこの方で全然洗礼じゃないと否定する、そんなことまであって、この聖書の翻訳の中でわざわざですね、洗礼、洗う礼、洗う天礼、洗うと書いてありますね。そうじゃない、浸すんだから神礼、三髄編にこうでなければならないと、そう主張するもあるから、ここで議論が起こってですね、どっちも洗礼か神礼かという、議論が定まらなかったということがあるんですね。で、それでですね、ここで訳語が決まらなかったために、一応洗礼の方が一般的でするということで、洗礼と、ただし言語のバプテスマっていうのを振り仮名打っておこうと、そういうことでですね、そういう妥協の産物として一応漢字では洗礼として、バプテスマとギリシャ語でカナオーツという策を取ったわけなんです。 まあ、そんな風にですね。ほんで、わざわざここで、洗礼のとこ、バプテスマと振り仮名を打った。あ、これは、洗礼のことはバプテスマと読まないかんのだと思ってですね、勘違いして、ここをわざわざバプテスマと読む人がおります。そういうことは違うんです。これはあくまで、洗礼と書いてあるんです。だけど、神霊派の人たちは、ここを洗礼と読まないで、バプテスマと読むと。まあ、そういうふうに言ったら、本質から全然離れたような、どうでもいいようなことを、非常に議論になってしまったことがあるんですね。それから、まあ、幼児洗礼ということがありますね。赤ちゃんの時の洗礼ということは聖書では全く肯定はしていないですね。なぜかというと、洗礼は罪の悔い改めの一種の印としてだから罪はわからない赤ちゃんは。だから、まあ、そういう罪がわからない人に親の気持ちで受けさせようというようなことは聖書にははっきりした根拠はないわけです。でけれどもですね、やはり赤ちゃんにも受けさせようと、キリストの守りの中に入れようと、そういう普通の感情からする人もたくさん出たわけです。そうしたらですね、特にルターの時代より少し前頃に、それは無意味だと、赤ちゃんの時に受けたからそれはずっと有効であるのはないから、もう一度受けなきゃいけない、それを再洗礼派というんですね。アナバプテスト、もう一遍洗礼を受ける。それをですね、普通の洗礼派がものすごく迫害したと。そんなことは何で迫害するのか、とっても不思議です。すんごく迫害してですね、もういたんだと言って追い出した。もう厳しい迫害を加えたんですね。もう一遍洗礼する。いや、それは教会の人に反するとか言って。赤ちゃんの幼児洗礼は認めるっていう教会の立場だったもんだから、そんな無効だと言ったもんだから、当時のカトリック教会の主張に反するっていうことでですね、それはいたんだと。カトリック教会の人は何でもいたにされてですね、場合によって焼き殺されということまで起こって、聖書の翻訳を英語ですると言ったらですね、これは神聖な神の言葉を勝手に英語に訳して書いたと、それもいたんだとして、そういうことで焼き殺せっていうようなことすらあったぐらい、カトリック教会も大きな間違いをもしてきたわけです。まあそういうことの一端としてですね、戦争を平気で肯定したり、だから、教会がですね、してきたからって言って、キリスト教がしたのとは別なんですよね、いつも言ってます。キリスト教ってのはあくまで聖書を調べないとわからないわけです。まあそんなふうに洗礼についてはですね、内部でも様々な問題、闘争、議論があった。それはみんな本質から外れたことですね、こんなことは。外れたことに一生懸命力を入れるということが多い。そういうことはですね、例えば愛という面から見たら全く関係のないことですね。一番大事なことは、隣人、神様を愛することだ。でですね、赤ちゃんの時の洗礼は意味がないからもう一遍するんだと言って、それだけですごい箱を加えると。こんなことは愛でも何でもない、キリスト教の本質とは関係ないようなことなんです。そういうことで、ところがその3歳、アナバプテスト。でですね、3歳、これは歴史的によく出てきます。三洗礼派って言うんですけど、だからこの再洗礼派はですね、聖書にのっとって非洗論、絶対非洗論を唱えたわけです。戦争反対、こういうようなこれは当然聖書の新約聖書になったら当然そうなりますよね。当時の教会はですね、戦争を肯定するというような立場があったからですね、いろいろ十字軍でもローマ法王の名においてしたりしたわけです。まあ、こういう複雑ないろんな過程が再洗礼やアナバプテスト迫害されてですね、非戦論の立場に立ったわけですけどもね、それに非戦論というのは何も内村勘道言い出したんじゃなくて、ちょっと前からさ当然聖書にあったわけですからね、キリストに言った。はい、そういうように洗礼という言葉そのものを言ってもですね、幼児洗礼を認めるか認めないかでいろいろ議論があったけど、無教化そういうことあっさり全部ですね、本質的じゃないとみんな脇を置いたわけなんですね。本当にそういうことで、それは聖書を調べたら分かるわけですね。そういうことを今から少し見てみたいと思いますね。まずですね、聖書の中で救いを与えられた、もらったということにおいて、どういう箇所があるかということ、ちょっとですね、マタイは、ルカにもあります。マタイの方がよく似たことを集めてありますから、便利なところがありますね。ですから、このことは、この無教会の集まりでおる限りはですね、きちんと場所もですね、教会関係の人が、水の洗礼を受けな救われない とかいうの間違いを言い出したら、はっきりこれはこういう根拠があるから違うということを指摘する必要があるんですね。そういう間違ったことは歴史的にいっぱいこういうふうに行われてきているわけです。教科が主張するから正しいとは限らないわけです。そういうことで、つい最近でもアメリカのですね、あのイラク戦争もですね、アメリカの教科これを賛成したわけです。たくさんそれは聖書的に言うとは全然間違いですよね。間違いでも平気で教会もですね、認めることたくさんあるわけです。日本キリスト教団に統合された教会も戦前、そうだったわけなんです。ですね、そういうことで聖書そのものを見ると。で、マタイの福音書でですね、見ていただいて、ちょっと見ていただこうと思いますが、8章。マタイの8章ですね。で、ここでですね、こういう救われたという霊がこの辺り集められていますね。で、8章の最初、一節のところ。これは7章までが、いわゆる三条の説教と言われる、三条の教え。8章から大きく内容が変わってるんですね。具体的な、いわば救い、癒しの章に変わってるわけです。で、その筆頭として、一番苦しい状態に置かれて、一番ですね、宗教的にも、病気の重さから言っても、いろんな意味においてで一番苦しい病気がハンセン病だったわけです。で、最近ではハンセン病でない人もこの中に混じっていたということで、重い皮膚病というふうにちょっと、神経薬でも、後から出た神経薬はちょっと訳し返されてありますが、本来ここのところハンセン病だったんですね、多くは。だから一番トップにこの発症から置かれているわけです。その時にですね、重い皮膚病というのはいわゆるハンセン病が多かったということです。死を見心でしたら私を清くすることはできますと。と言ってですね、このように信じただけで、この救われたと。よろしいと。で、この救われを完成するために水の洗礼を受けなさいということは全くもちろん言われていない。ということですし、次の、百人隊長のしもべを癒したというところですね。これはローマ人です。ローマ人がですね、そのしもべっていうのは奴隷なんですね。日本語でしもべって言ったら何なのか、誰がしもべなのか、しもべということは分かりにくいですね。これは召使い、言うた通りするような人ということもありますが、この当時には言うた通りする人は奴隷がたくさんおったわけなんです。ですからこれ言語ドゥーロスということで、奴隷、だから英語訳にはドゥーロ、あのスレイブと訳しているのもたくさんありますが、一種の奴隷なんですね。ただその自分の奴隷しもべのためにですね、もう一つ苦しんでると。そしたらこの人はただ一言くださったらいいと。それも非常な信仰だったわけです。来て手を置いてくださいとか、特別に何かしてください、幹部を当ててくださいとかじゃなくて、あなたがここでおってくださってもいい。ただ一言言ってくださったら、私も百人隊長で一言言っただけで部下は言うた通りしますから。そしたら、この十節で、イエスが感心したというのは、ほとんどあんまりないんですが、これほどの信仰を見たことないって言って。そして、この13節で、あなたの信じた通りになるようにと。ここでも信仰だけが問われているので、信じたから救われて何かしなさいとは全く言われていないということです。それから9章ですね。9章の始め、2節。マタイの9章の2節ですね。人々が中部の人を床に寝かせたままイエスのところへ連れてきた。イエスはその人たちの信仰を見て、罪が許されると。こういうふうに、 前の人たちのはその体の救いも罪の救い全体の救いを一つにしてやったわけですから、ここでははっきりとですね、ここでイエス様がいつも求めていたのは救いは罪からの救いであったものだから、こういうのはっきりとですね、信仰によってこの罪が許されると、しかもこの場合は前にも話しましたが、本人の信仰でなく周りの人の信仰だったんですね。そういうことも書いてあるわけです。本人の信仰は不思議なことをここでは触れていないんです。周りの人、友達の人の信仰が本当に真剣だったら、その本人の信仰、罪までですね、清められる、あるいは許されるということはあるんだと、あり得るんだということです。で、この後ですね、イエス様があなた罪を許したと。で、体の癒しもされたんですね。もう全部癒されたから、許されたから、あ、私が受けたように水の洗礼しなさいと。そして救われます。そんなことは全然言われていないわけです。けれど、今の教会の牧師はそれをまさに言うわけです。救われたんだったら、その印として、水の洗礼は必ず受けなためです。それも非常に強く言われる。私、まあ、無教会でますが、いっぱいそのことは聞いてきたわけですね。そういう主張も聞いてきた。直接牧師さんからの主張、書いたものを見てきました。それは明らかに間違っていることです。救いのためにですね、水を受けなきゃならないって、それは間違いなわけですね。で、聖書的に間違ったことが、今日でも平気で言われている。という、もちろんそれははっきり間違いだと、そんなことは言わない牧師もおるわけです。洗礼は証しのため、告白のため、みんなの前でですね、そのためにするのだというようにですね、救いのためとは違うというように言われる牧師さんもおりますが、いまだに間違ったことを平気で言う人たちもおると。こういうことですね。信仰によって罪許されて救われるということで、イエスはだから水を私が受けたようにしなさいというふうな言い方をしていないということを聖書から見たらすぐに分かることなんですね。他の次の9章の15節以降ですね、9章の18以降です。22、マタイの9章の22節、ですか。マタイ福音書9章の22節、ここでは12年間も、一種の婦人病ですね。これは、病気が苦しいというただそれだけでなくて、出血、この女性の出血が続くというのは汚れているということで、宗教的な意味で相手にしてもらえなくて見捨てられていたという、それを触れただけで救われると信じた、信仰が救ったとですね。あなたの信仰があなたを救うのだとという言い方です。それからその下の段ですね、9章の27、28のところです。また9章の27、28は2人の全盲の人、盲人が来た。この場合、憐れんでくださいと言ったら、私にできると信じるのかと言ってですね、信じているようになれと言って、そして見えるようになって、後で本当に救われたということなんですね。まあ、こういうふうにマタイはこういう救いの例を集めてありますが、すべてこの信仰ということだけを書いてあることです。で、福音書の例を見たらすぐにこのことは分かることですね。でもこういうふうになかなかですね、そういうふうに誰かから、いや、イエス様受けたじゃないかと言われた、そういうのどっかからけどそんな箇所があったけどなとか言ったからって、それはもうそんなことではいけないので、やっぱりきちんとですね、説明をしないといけないことですね。で、もう一つ、これも誰が見てもわかる、ルカの福音書の最後にですね、あの有名な例がありますね。ルカの福音書最後っていうのは、十字架上のことです。 23章の40節です。ルカの福音書の23章の40節というところですね。40節以降です。同じように十字架で貼り付けにせられた一人の人は罵った際まで、一人の人は、我々は自分のやったことの報いを受けてるんだから、こういう目に遭うの当然だということは、非常に悪いことをしたはずなんですね。人を殺す強盗殺人とか、そういう類の人でもはっきり分かれて、一人の人はこの人は何にも悪いことをしてない、どころかですね、あなたの御国に行かれる時ということは、このイエスはですね、殺されても復活をするんだということを不思議にも信じておったということです。普通の人間ではないということをですね、こんな重い犯罪を犯した人が一体誰からそういうことを聞いてどうして信じたのか分かりませんが、このように信仰っていうのは全く意外な人が信じるものなんですね。ほとんどの人はですね、弟子すらもう殺されたらもう終わりだと思ってたわけです。それなのにこの犯罪人はですね、殺されても御国に行くんだところから、その時に思い出してくださいと、そういうふうにイエスが神の子であることを信じていたわけです。ただそれだけではっきり、これアーメンと、トゥルーリー、本当に誠に誠にっていうわけですね。このはっきりはアーメンと、その通りだと、今日私と一緒に楽園にいる、パラダイスにいると言って、要するに救われるという約束を最初に与えたわけです。まあ、ここを見てもですね、救いのためには本当に心からイエスを信じるだけ、神の子として信じるだけで救われるという、まあ、非常にはっきりした例でもありますね。こうしてですね、福音書では全ての例が、一つの例がもなくですね、救いというものは信仰によって与えられておるという例が全部書いてあるですね。それにもかかわらず、一般の教会ではいや洗礼が必要だと言い出すというのは本当にこれ不可解なことなんですね。ならなぜイエスは水の洗礼をあえて受けられたのか。それは前の時期も言った通りです。本来これは罪の許しを得させる悔い改めの洗礼なんです。だから本来イエスは必要でないわけです。だけどイエスはですね、最も低いところを歩むということをされたわけです。全ての人の一番低いところ、汚れたもの、罪を担って、で、生まれたところも、前も言ったように、わざわざ汚い真っ暗な馬小屋、家畜小屋で生まれたということ、そんな生まれる必要はなかったはずですね。わざわざ立派なダビデの王家のですね、子孫としてであれば立派な家で生まれてもよかったわけです。あえて一番低いところで生まれたわけです。それと同じように、罪はないんだから、清め悔い改めの洗礼は全然必要ないんだけど、それの必要である人間と同じような道を歩まれたということなんです。だから水の洗礼をしたのであって、私たちが必要な、そういう歩み方をすることなんであってですね、あんたは救い、水の洗礼をしなきゃ救われませんと、そんな主張するために成し点ではないわけです。低いところを歩む。だから最後の時も足を洗う。足を洗う。これは汚れ、互いに汚れたところをですね、糾弾し合いなさいでなくって、足を洗い合いなさいというのは、汚れたところ、間違ったところを互いに許し合いなさいと、そういう意味だったわけです。人間の自然の感情は、相手の悪い点を挙げつらって、あいつがこうしたこうしたこうした、批判をし合う、悪口を言い合うというのが人間の姿なわけです。だからそれはいけないと言ったわけです。そうじゃなくて、逆に互いに汚れた点、悪い点を祈って、あるいは許し合いなさいと、そういうことをシンボルとしてされたとですね。一番低いところですね。あれも奴隷がするような仕事だったんですね。相手したと、そういうことで奴隷がするような低いことを相手したし、最後の、さっき陽子さんも言いましたが、十字架もまさにそれの極限だったわけです。今言った人を殺したり、悪い、一番悪いことをした人と同じような刑、 十字架の権威を受けられたと。そういう人々のあらゆる闇や苦しみをみんな担って一番低いところを歩むというその模範の一つだったわけです。イエスが水の洗礼を受けたということはですね、そういう歩みをするべくですね、私たちも召されていると。で、救いということとは関係がないわけですね。どうしてそんなこの、間違ったことは堂々と言われるようになったか、とても必要な不思議な話ですね。それは救いとは関係ないこと。救いはあくまで単純に信じるだけということですね。でも早く救われると。で、このことはさらにですね、福音書の霊ともう一つ、聖霊を最も豊かに受けたパウロの書いたもの、これは聖霊が書かしたということですから、それによっても調べておく必要があるわけです。で、そのパウロの霊に入る前に、この同じルカが書いた使徒言行録ですね、その一番最初、これも何度か今まで言った通りですね。で、こういう機会にこれを整理して、きちんとですね、頭の中だけじゃなくて書き留めて、してどなたから質問を受けた時にもきちっとその箇所を示して説明ができるようで、それぞれの人があってほしいと思うから繰り返し言ってるんですね。使徒言行録の一章の最初です。一章の五節というところですね。で、これは復活のイエスがここで40日間も現れて教えたってありますね。40日間だ、たくさんいろいろなことを教えたはずなのに、それら全ては全部書いてないんです。で、ただ一つだけ書いてある。40日間にわたる教えのうち。それがこのことなんです。五節なんです。約束された。ヨハネは水で洗礼を授けたが、あなた方はままなく聖霊による洗礼を授けるのだっていう。イエスの使命っていうのはですね、水で洗礼をすることではなくてですね、聖霊という目に見えないものを与える。だというふうにはっきり対照的に言っている。これは特別に重要だから言ったわけですね。で、これと同じことは洗礼のヨハネも言ってる。前に学んだんですね。洗礼のヨハネも、私は水で洗礼をするが、私の後から来る方は火と聖霊で洗礼をする方だと、人聖霊を与えるんだと言われたと同じことですね。から、次、さっき言ったパウロが書いたもので、キリスト教のいわゆる教義教えとして一番大事なものは、中心にあるのがローマ信徒への手紙です。で、その中心ですね、キリスト教教義信仰の中心に置かれているものがローマ信徒の手紙、その中の3章です。3章の21からです。3章の21から、これはもう内村鑑三も柳原もルターもですね、みんながこれは中心としてきた、一番有名なところですね。ここの22、この一言で、全てが覆われているますね。ここで神の義っていうのは分かりにくいですが、神様によって義とされる、すなわち救われるということと同じですですね。 あなたはもう正しいと、要するに罪は清められたと、それが義とされるということで、救われたということと同じですから、イエス・キリストを信じることによる、信じれただけでというんですね、すべての人に、要するに民族差別一切を超えて、過去にどんな悪いことをしてもですね、さっきの十字架上の犯罪に同じように、ただ信じるだけで不思議なことに正しいとしてもらうと、人間はあくまでこいつも殺してしまえということにもなりますが、神様はこのようにそれでも正しいとしてくださるという、全く新しい道だったんですね。他のことではですね、人を殺すというふうなことをしたら、よっぽどたくさんの罪のあがない、そのために行いをしなければいけないと、それが普通の気持ちのはずです。いくらしてもしてもこれは償われないという気持ちが残るはずですね。九州の耶馬渓という青の洞門というですね、伝説がありますね。江戸時代、江戸時代の中頃にですね、ある一人の坊さんがですね、通りかかって非常に危険だと、お料理人が落ちて死ぬと、それ何を思ったかですね、ここに土でですね穴を掘り出したと、何をしているのかみんなを見てバカにしてですね、石を投げつけたりしたとか、どんなにされても諦めないと、そして延々とですね、絶対不可能だと思ったら掘って掘ってして、それを聞く時間が恩衆の彼方に言ってしましたが、で30年もかかってやったら穴を開けたって言うんですね。でそこの終わり頃になって仇、そのお坊さんはかつて人を殺したわけです。その人を殺した子供が出てきてですね、そして追ったわけです。だこいつ殺してやろうと思ったら、ちょっと待ってくれと、もうちょっとで完成だからと、で待って見張ってるうちに、だんだんその敵討ちに来た人もですね、最初は早く完成させてやつ殺してやろうと思ってたが、だんだん人だったらですね、だんだん気持ちが変わっていったと、そして一緒になって一生懸命掘り続けて最後完成したという有名な話を私も子供の時に見て、と思ったもんですね。そういうあれもですね、人の命を殺したらですね、どんなに大変なことをしてでもそれを償いなければいけないと、償わなければ元は戻らない、償っても後は帰らない、だからもう殺されてもいいと、その挙句に殺されてもいいと、そういう気持ちを代弁しているわけですね。重い罪をすればするほどですね、これはよっぽどいろんなことを重ねて重ねてしてるのはこれはもうダメやと。人を殺してしまったらですね、何もしたって1億円100億円積んだって元に戻らないわけです。殺さなくても足の折ってしまったり、一生体をダメにしたり、家庭を破壊してしまったりなんかしたら、あるいはたった一言でもその一言がずっと残るようなこう刃になるとかあるんですよね。そんなわからない方に、そういうふうに罪のなんか償いのために何かをせなんだ言うたら、これは人間きりがない。そこで考えたことのないような全く新しい道がこれだったんですね。イエス・キリストはそのように人を殺したような最も重い罪でも全部担ってくれてですね、心から許してくださいと信じるだけで許されるというですね、とっても不思議なという不思議な驚くべき道、それを言ってるわけです。信じるだけでいいと、これは中心なんですよね。これを繰り返し繰り返しパウロは言っているわけです。あと3章から5章、もう一遍5章を見てもですね、3、4、5とそれの繰り返し繰り返し、信仰によって信仰によって何度も繰り返してやるところです。で、5章もそうですね、私たちは信仰によって要するに救われたのだと、でこれはまあ中心になります。それから次にですね、もう一つ今度はコリントの手紙の、これまた最初をちょっと見ていただいたら、1章の、14からのところですね。コリント第一の手紙1章の14からのところです。一章の14からのところ、 ね、この14節のところでクリスポとガイユがあなた方の誰にも洗礼を授けなかったことを私は神に感謝しているとまで言っていること、だから私の名にてバプテスマを受けたのと誰も言えない、もっともステファノの家の者にも洗礼を授けたがそれが誰もしていない、なぜならというところです。キリストが私を使わされたのはその水の洗礼を授けるためで福音を告げ知らせるためだと。これはどういうことかと、はっきりパウロが区別しているのが分かるんですね。水の洗礼、それもその意味があると、それを意味に関しては後で触れるものですけども、けれどもなぜはっきり区別しているかというと、福音は人を救うわけですけど、水の洗礼は人を救いとは関係がないからです。だから洗礼を授けるために来たんではないと言ってるんですね。もしも洗礼ってものが救いに関係あるんだったらです、こんな方のことが言わないはずです。ね。パウロの目的、それは福音を知らせる。その福音っていうのが十字架の言葉。これは次すぐの後に書いてあるわけです。18節。コリント第一の1章の18に十字架の言葉、十字架によってキリストが罪を捨てて死んでくださった、これは福音なわけです。それを知らせるため、これとですね、水の洗礼を区別して書いてあるというのが分かるんですね。ここでパウロは早くもですね、水の洗礼に関して、それは一種の表面的なことで、議論、紛争、分裂を醸し出すということを早くも見抜いているわけです。私はアポロの前のところですね、アポロから受けたんだと。ケパネツク、ダルソネツク。私はパウロから受けたんだと。この私はアポロから受けたんだ。そういう議論が起こると。ちょうどアナンバプテストとかその他のいろんなことに、そういう表面的なことで、いっぱいこの議論、紛争が起こる。ですね、肝心の福音をほっぽり出してですね、別のことで議論が起こってしまうと。それから今度はガラテヤ書です。ガラテヤ書で見ていきますと、この2章の15、16、2章の16ですか、ガラテヤ書2章の16以降です。ガラテヤ書2章の16以降344章を見たらですね、そこにも、けれども人は律法の実行、こうしなさい、ああしなさい、この中にいわゆる割礼というのもあったわけですね。それを実行するのでなく、ただイエス・キリストの信仰によって、要するに義とされる、救われると、そしてから信じたんだと。立法のその行いによって、目に見える行いによっては誰一人救われないと、はっきり16で書いてあるわけです。ですね、目に見える行い。この中に当然この水の洗礼も入るわけです。目に見える何かの行いを行いなさい。そしたら救われるとか言い出す。みんなこれに入ってしまうわけです。信仰ってイエス・キリストの心の真実であって、目に見えないわけです。その目に見えないもので救いが与えられるということを言っているわけなんです。目に見える、例えば教会の組織に入る、目に見える水を受けろと、儀式を受ける、そうしなければ救われないと、全部ひっくるめてですね、パウロはこういうふうに、これは救いとは関係ないこととしているわけですね。でこの後もですね、有名な32節の2章の2節、もはや生きているのは私じゃなく、キリストが生きている。それはどうしてそのようになったかと言ったら、私を愛し、私のために、要するに十字架で死んでくださった神の子イエスに対する信仰によるのだと。ただ信じただけで、キリストが生きてくださるようになったと、救われたと。と言ってるわけです。これはガラテヤ書そのためだけに書かれたものです。救いは何によるのか、 立法的な行いによるのか、それとも信仰によるのか、その問題を徹底してですね、焦点に当てて書かれたのがガラテヤ信徒の手紙。これはひょりどけ大事なからですね。だから3章もすぐに2節からそれを強く言っているわけです。今のガラテヤの3章の2節ですね。あなた方が聖霊を受けたのは何かを行ったからなのか、それともここさっき言ったパウロの福音を聞いて信じたからなのか。福音は救いを得るんですね。福音を聞いて信じたら救われる。だけど立法的な行いはそれだけでは救いには結びつかないと。ということなんですね。で、こういうふうにこの問題は非常に重要で大きな分かれ目になるわけです。ですからパウロはこの激しい言葉で言ってるんですね。この信じる以外のことは必要だという、そういう人たち、特にこの場合ユダヤ人の割礼という目に見えるものですね。それしなんだ、いくら信じても救われないと、そういう形。それは一章のだからですね、6節見ていただいたらとても激しい言葉が書いてある。ガラテヤの一章の6節以降です。キリストの恵みへと招いてくださった方から、あなた方はこんなに早く離れて他の福音っていうのは来れないか。救いのために割礼とか立法とか何か行いが必要だという主張です。呆れて果ててる。ある人々、これはユダヤ人からキリスト教になった人で、立法の行い、特に割礼が必要だといった人たちです。それはキリストの福音をひっくり返そうと、まあ、非常に激しい言葉ですね。この五節六も、そういうふうに救いのためにはですね、信じる以外のことがいるというふうなことに関しては、それは呪われてしまうとまで言っている。ここまで強い表現で言っているわけですね。強い表現で言っているわけですね。でこういうふうにこの聖書を調べたらすぐに分かることで、救いのために何が必要なのかということですね。そういうことで、その他に、まあ、言われますが、今言ったような点はですね、必ず知っておいてほしいと思うわけですね。よくアメリカの大統領が戦争キリスト教は肯定しとんだとかいうふうな、そういう間違った主張をですね、認めさせないためにも、聖書を調べたらすぐに分かるようにですね、救いのために何が必要か、信仰だけでいいっていうようなことは、はっきり分かることなんです。それをみんな調べないから、知らないからです、そういう箇所。だからキリスト教が戦争を肯定しているとか、なんとか平気で言い出したりですね、するわけなんです。これと同じことなんです。そういうふうな基本的な間違いをたくさんしているわけですね。まあ、それが、まあ、それから、もう一つ根拠っていうのはですね、福音書、パウロの手紙ありますよね。他の聖書の箇所もあります。置いておいて。それは私個人の経験なわけです。私が本当に、まあ、革命的なというか、霊的な変化を燃やした、救われたのは、まさに信じるだけだったんですね。ここで書いてある、パウロが言った福音です。十字架のキリストが私の罪を担って死んでくださった。ただそれを信じただけで、なんか全く違ったものが私の中に生じたわけです。で、方向も全部変わったわけです。考え方も心の中にはみんなひっくり返った。そのような革命的な変化をもたらしたのはですね、水の洗礼ではなかったわけですね。ただ信じるだけだったわけです。そういうふうに、まあ、自らの経験ということがですね、まず、まあ、そういうところにもあると。それが、まあ、聖書そのものと同じだったわけです。信じるだけで変わるんだというわけですね。それをの、まあ、まず言っておいて、なら、もう一つ今度は洗礼を受けることの意義っていうのはどういうことかということです。これはですね、救いのためには、例えばこういう集会に来るということも救いには直接必要ではないです。聖書を読むこともそうですよね。そうでしょ。昔は聖書すらなかったわけです。こんなのはなかった。 みんなが読めるようになったのは、たかだか500年ぐらい前のルターの宗教改革以降ぐらいからです。それまでは、1500年の間、聖書なんて元持ってなかったんです。それでも無数の人は救われてきた。ただ信じるだけ。だから、聖書を読むことすらも、集会に参加することも、それすらも救いのためには必要でないんです。けれどもですね、その信仰を養成するために、あるいは証のために、知らせるために、それは必要、役に立つわけです。集会に来たら養成することに必要になるわけです。一層強められ、救われた者はですね、聖書を読むこともそうです。聖書を読まなくても救われるわけです。けど、読んだらですね、それが一層よくわかる。助けになる。それと同じような意味で使うんであれば、例えば水の洗礼もですね、その洗礼を受けたということによって、自分の心の区切りをはっきりさせる。はっきりさせる。そして、私はもうキリスト教になりましたと。まあ、周りの人に証しをすると。そういうことに用いるんであれば、それ良いというわけです。そういうふうに、救われた者がですね、それを証しをするとかですね、そういうことのために使うというわけです。それと、救いのために必要だというのは根本的に違うことなんです。救いのためには信じるだけでいいんですね。救われた者が証しをしたり、あるいは信仰を養成したり、ということのため。そういうことには様々なものが交わりも必要だし、自然の中でもある、あるいは音楽も賛美歌もいろいろ、これは役に立つものがあるわけです。そういう中の一環としてあるわけですね。ですから、無教会が反対するのは、洗礼そのものに反対したりしないわけです。救いのために必要だと言うから、それは間違いだと言ってるわけなんですね。そういうことを勘違いしないようにしないといけないわけです。まあ、そういうことで、もう一つ今度はですね、こんなに詳しい時間をとっていう時間はもうなかなかめったにないからですね、言ってるんですが、もう一つ今度は、そのイエスが水の洗礼を受けたときに、聖霊を与えられたと。だから教会ではこういう形になって、水の洗礼を受けなければ聖霊が与えられないんだとまでですね、これはまた間違った主張なんですけど、そういう言い方をする人も現におるわけです。それはどうして間違いなのか。そういうことも、いや、私は間違い、おかしいと思うではいけないんですね。聖書の根拠をきちっと出せないといけないわけです。物見の塔でもないです。あら、ちょっとおかしいとか言ったってそれはダメなわけなんです。ここをこう言ってきたら、ここをこういう箇所がありますと、きちっとやっぱり元の原点ですからね。出さないといけないわけです。で、それで、聖霊を受けるということは、水の洗礼と関係があるのかという問題ですね。確かに水の洗礼を受けたときは本当に神様の恵みを注がれてですね、その時に聖霊を受けることもあるということは言えると思います。その一つの機会ですね。そういうこともあると思います。だけど、もう一つ、聖霊をいくら受けても一回きりでも何もならないわけです。これは日々受けていかなきゃならないんですね。日々受けていかない。で、それからもう一つ、聖書の根拠として、一番聖霊が豊かに注がれたのはいつだったのかというと、これが使徒行伝に書いてあるわけです。これが使徒行伝の、二章ですね。2章の1節、2節、3節のところですね。使徒言行録。これが最も聖霊が注がれた時だったんです。これは何をしてた時か。これはみんなが私が与えるものを待ちなさいと言われたイエスの言葉に従って祈ってみんなが集まって。みんなが集まって祈って待ってた時なんです。ですね。それはそのページの一番右上、一章の14節にもある通りです。一章の14にも。ですね。この一章の14とそのまま延長上にあるわけですね。心を合わせて熱心に祈って待っていた。そうしたら時が来て、突然、激しい風、 聖霊の風が吹いてきたと。この最も豊かに与えられたのは水の洗礼を受けたから与えられたんではなかったわけですね。みんなが心を合わせて祈っている時に時が来て与えられたということなんです。それから、4章、使徒行伝の4章を見てくださいね。4章の31。使徒言行録の4章の31。この31、これはみんなが心を一つにしてですね、神様に向かって祈ったわけです。で、その祈りが終わると一同が集まっていた場所が揺れ動くほど、聖霊が満たされて注がれたっていうんです。ここでもですね、一同があってますが、みんなが心を合わせて祈るときに一層聖なる霊も注がれるっていうのがわかるんですね。これはイエス様が2人3人心を合わせて祈るときに私もいる、要するに聖霊もいるということと同じことでもあるわけです。だから1人だけ勉強していたらいいんだっていうようなことは聖書的には根拠がないわけなんですね。それは病気とか障害とかですね、離れ島とか、それはやむなく1人でおることもありますけど、集まれることならば集まった方がよりこのように聖霊は与えられるということ、聖書的にはそういうことをはっきり書いてあるところです。それからもう一つだけ、もう時間があれですから、イエス様ご自身が聖霊が与えられるっていうことをですね、言ったところありますね。それもまた水の洗礼とは全く関係がないというところで、どこでそれが言われているかということです。ルカの福音書の11章です。11の9から、ルカですか、ルカの福音書11章の9節から13節。128ページ。ここでですね、有名な言葉が出てきますね。求めをさらば与えられると。探せをさらば見出す。で、求めたら与えられると確実に言えることは何かと。例えば、足が折れたと。あるいは足が交通事故で切れてしまった。いくら求めてこれ与えられないと。まずほとんどの場合確実に言えますよね。義足が与えられると。で、歩ける。これも一種の足ですけど、そういう意味で与えられることありますが、目がここの方にも全盲の方、障害の方たくさんおりますが、目が見えなかった。それと同じものを与えて、一生望んでも与えられない。これはほとんど全てです。けれども、確実に与えられて約束されるというのはこれなんですね。最後にあります。天の父は求める者に聖霊を与えてくださるんだと。求めをさらば与えられると。それが確実に誰にでも当てはまるのは、これ聖なる霊だっていうんですね。これも聖霊が与えられたらそれは一番良いものだから、例えば病気であっても聖霊が豊かに与えれば、その病気の苦しみを乗り越えることができる。ということだから一番良いはずです。私たちは心苦しくなったり辛かったり悲しいのは聖霊が与えられないからなんですね。病気のせいではなくて、病気を乗り越えるようなその聖霊、霊が与えられないから苦しくて辛くて寂しくなる。こういうふうに、ここでも単に信じて求めるだけ、心から。で、聖なる霊は日々与えられないといけないから、水の洗礼を受けるだけでですね、それで与えられて満足してしまったら、こんなことはとてもじゃないけど与えられない。そういうことで、一般的に言われていることがですね、非常に聖書的にないということを、今日は特に、 述べたわけですね。こういうふうな詳しいことをですね、ほとんど、まあ、知らないというかですね、その箇所をこういうに自由に挙げて説明はできないということはほとんどですから、牧師さんから一方的に言われたら、聖書こうだこうだ、イエスが受けたらどうのこうのって言われたら、ああそうかなと、私なんかは何度このことでいろんな人から言われたか聞いてきたわけですね。相談とか県外からもいろんな文書とか、つい最近もこういうことを言われたことがある、問い合わせですね、手紙やメールとかで、そういうふうに、一般的な主張というものがいかに間違ったことがたくさんあるかということもですね、自分だけで読んでいたのではわからないんです。一方的に言われたらですね、そういう箇所があるも気づかないから、そういうことです。はい、それで、やっと元に戻りますが、で、その聖霊の問題ですね、2つ。で、あともう1つだけ、本当はこの短い箇所にある。これは、このことですね。私の愛する子だと。天から聞こえた。それから天が開けたと。ということです。これもイエスにだけあることではなくってですね、創世記にあるヤコブがですね、お兄さんから殺されるということになって、一人荒野逃げていくときに、やっぱ天からの階段が見えてですね、そして天が開けた形になって、いわば天使が上り下りすると。天からのものが豊かに注がれ、自分のものが、思いがですね、神様に届くと。そういう天が開けた交流ということが、ああいう古い時代にも書いてあったわけですが、この天が開けるという経験ですね。これは、聖霊が注がれると、これは言い換えた天が開けるという、ほとんどの人にとっては、いわば霊的な世界、天が閉じておるわけです。これは私たちもはっきりしているので、21歳の時までは全く閉じていたわけですね。神様とか罪だとか天国とか死は一切わからなかった、考えたこともなかったわけです。閉じていたんだけど、それから本当に開けた。だから神様を信じたら、どんな無学な人関係なく、誰でも天、霊的な世界が開かれると。そしてそこから語りかけがなんとなく聞こえてくるというんですね。これは読む人が、いや、イエスだけ聞こえたのもっと大間違いなので、イエスだけしか当てはまらんことは変えたって仕方がない、意味がないことです。神は愛であるっていうことであれば、みんなを愛してる。みんなを愛してるから、その一人子をわざわざ使わせたってありますよね。で、神様はですね、私たち一人一人にこのように、私のあなたは愛する子なんだと。そういう個人的な語りかけが聞こえてくると。なんとなくそういうふうに言ってくださってると。というんですね。これは人間関係でもそういうことあると思うんですね。この人から嫌われてるって分かるはずです。でなんとなくもう好かれてるってもなんとなく分かるだろうと思いますが、でも人間から好かれても嫌われてるってことは大したことはないですよね。人間なんてすぐに変わる。まあ、ほとんどあんまり大して役に立たないことです。けど、神様はですね、絶対に変わらないわけです。人間の場合、ちょっとした一言でですね、あ、この人気が合ってると思ってすぐに外れてしまう。そのことはたくさんある。で、して人間の愛というものは結びつくほど孤独なものです。結びついた人だけなんです。愛し合っている二人の孤独っていうことがあります。孤独といったら一人だ。だけど、まあ男女の愛もそうなもんですけど、本当にあの人がいいとか言い出したらですね、今度二人だけしか通用しないんですね。他の人聞いたら何も役に立たない。聞きたくもないと。要するに二人の孤独になるんです。で、そういうふうなこと本当の力にはならないんですが、神様の愛を受けてるっていうことになると、それは一人での及ぶというわけです。独占的じゃない。で、そういうふうに神様が私を愛してくださっている。これなんとなく感じると。ですね。人間の方の狭い愛でもなんか感じるように。で、これは、この愛というものはですね、人間的な狭い愛でも動物にでも感じるわけですね。動物も私たちの愛を感じるし、犬や猫の愛も私でも、この猫、これは私心合っているとわかるわけですよね。そういうことで、そんな動物でも殺されたら別の終わりですけど、そうでなくって、神様はどんなことがあっても変わらない。その神様は私たちをですね、他の人はどんなに嫌っても嫌っても私は愛してくださっていると。そういう語りかけを聞くことができるってのはとってもこれはありがたいことだと思うんですね。 その語りかけを聞いている限り私たちは孤独ではなり得ないということです。で、イエスに生じたことはまた私たちにも程度少なくても生じることです。十字架の苦しみも確かに人間にも従う人にも起こってきた。殉教という形もあるし、そうでなくてももっともっと軽い苦しみでもやっぱり苦しむことある、いろんな不思議もですね、私たちも起こすことができるというわけですね。ここに書いてあること、はい。まあ、そういうことでちょっと長くなりましたが、今日のことはこの洗礼の問題、聖霊の問題、それから神様が天が開けて言ってくださるというその3つのことをちょっと言いまして、あとの啓示のことはちょっとまた次の時に少し触れたいと思います。以上です。